委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。企画総務委員会。周南公立大学の新学部学科の定員について、2月7日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。企画部・企画課の説明、要旨。大学が令和5年3月中に文部科学省に学生の定員変更を申請し、審査が通れば現時点で公表している新学部学科設置後の定員より増加することになる。具体的には1学年400人の定員より80人増の480人、4学年合わせると1600人の定員より320人増の1920人となる。この定員増は、中国四国九州の高校116校の高校2年生15,783人を対象に、周南公立大学が実施した新学部学科設置構想に関するアンケート調査の結果に基づくものであり、大学において審議した結果、学生確保は十分可能と判断し、大学がこの定員増加を決定した。質問。定員が増えても、校舎の収容能力や教員の数、授業のカリキュラムに問題はないか。答え。現在建設中の新校舎は、大学の設置基準に基づいたものであり、収容能力に問題はないと考えている。また、教員の数も現状の人数で定員増加後の学生数にも十分対応できるものであり、カリキュラムについても大学側が授業時間を工夫することで賄えると聞いている。質問、定員を増加することになった経緯と理由は？答え、定員を増やそうとしているのは福祉学科と情報科学科である。福祉学科は今後、社会がますます高齢化していく中で、福祉や医療に関する人材が必要となってくると考えたためである。また、情報科学科については、現在の情報化社会において、今後 IT 人材が不足していくことが危惧されているためである。こうした社会情勢を踏まえ、総合的に勘案して増やすことにしたと聞いている。企画総務委員会。徳山動物園民間活力導入について、3月6日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。地域振興部、動物園の説明、要旨。動物の命に関わる飼育部門を除く、企画運営、維持管理、収益施設運営、リニューアル事業の部門について、民間活力導入が有効であるか、同種事業に経験のある6社に、サウンディング調査を行ったところ、算定した VFM も 6% 以上と、十分なメリットも確認でき、徳山動物園への民間活力の導入は有効であると評価された。事業手法は、設計・整備にかかる民間活力の導入について、その優先性が確認されたパーク PFI と指定管理者制度を組み合わせたものを採用する。当事業での整備範囲は、現在リニューアル工事で未着手の飲食物販事業等がある屋内休憩所と、それらと親和性が高い南園・北園を往来するためのオーバーブリッジ、芝生広場とし、その整備費は約5億円を見込んでいる。さらに、パーク PFI により、事業者が独立採算制で設置する物販施設やキッチンカーといった民間施設、事業者主催の新たなイベント等を南北エントランス付近で実施できる。また、都市公園の整備に民間活力を導入することで、民間事業者は通常の公園内では認められない憲兵率の特例や 駐輪場や看板広告の専用許可の特例を受けながら、最大20年間もの長期にわたって、公園という緑豊かな空間を民間施設の収益に活用できるので、行政だけでなく、民間事業者にとってもメリットがある。この度の公園施設の整備費についても、従来通り国からの交付金を充当できるが、この制度では事業者が公園の特例インセンティブを享受する代わりに得られた収益を公園施設の整備や管理運営に還元することが条件となっているので、公園が賑わうほど事業者は収益を得て行政負担が軽減し、それがまた事業者満足度へ還元されるという好循環を構築することができ、これが本制度の最大の狙いと言える。今後の工程については、関係各所との調整を経た後、事業者の選定に向けた詳細な仕様の検討作業に入り、事業者との協定締結までに2年から3年の期間を見込んでいる。その後、公民双方の施設整備を行いながら、園内の管理、運営業務の引き継ぎを実施し、整備工事の完了に合わせた指定管理の開始を想定している。質問、利益ではなく種の保存や、動物を通じて子どもたちに命の大切さを教えることこそが、動物園の基本的な役割であると思うがどうか。答え、現在、動物園職員の業務は、動物の飼育に加え、園内の維持管理や、企画と広範囲にわたるので、民間活力を導入することで、飼育に集中でき、子どもたちに対する命の学習もより充実したものとなると考えている。質問、まだ市内業者へのサウンディングができていないのであれば、設計までの期間が約2年半しかないというのは短すぎるのではないか。市内業者が入札に参加しやすい状況を作るためにも、少し期間に余裕を持って細部にわたり検討すべきではないか。答え、あくまで現在の案ということで示したところである。全体のスケジュールを半年延ばすなど、市内業者が入札に参加しやすいよう、説明期間を十分とって進めていきたい。用語説明。サウンディング調査。サウンディング調査。対話型市場調査とは、公募により民間事業者から広く意見や提案を求め、事業への有用な意見やアイデアを収集することを目的とした、民間事業者と市との直接の意見交換による調査です。これにより事業成立の可否の判断や市場性の有無、事業者がより参加しやすい公募条件の設定を把握することが可能となります。教育福祉委員会、施設分類別計画、児童クラブについて、1月20日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。教育部障害学習課の説明、要旨。今後の方向性として、建物については25の児童クラブすべてを継続利用とし、計画的な保全に努め、老朽化に対応した修繕などを行う。また、児童クラブに対するニーズを把握し、必要な教室の確保と安心安全な保育を実施する。質問、児童クラブと放課後子ども教室との一体的な実施に向けて、指導者間の連携など、両事業を効果的に取り組むとのことだが、どのように連携をとっているか。答え、定期的に協議の場を設け、行政側の児童クラブ、放課後子ども教室の担当だけでなく、児童クラブの支援員や、放課後子ども教室の代表の方などが一堂に会して意見を交わすようにしている。安心安全に放課後の保育をすることに加えて、放課後子ども教室で いろいろな体験をする機会を作っていけるよう、保育の充実を図りたい。質問。平成30年策定の施設分類別計画において、児童館事業廃止後も、子どもの居場所についての機能は検討するとあるが、その結果は、答え、児童館を廃止し、その建物を児童クラブ専用の施設に転用すると、その建物に児童館の機能を担わせることは難しい。そのため、他の施設でその機能を広げることはできないか、様々な取り組みを進めている。環境建設委員会。徳山駅前地区市街地再開発事業及び徳山駅前にぎわい交流施設、市民活動支援センター後継施設について、2月2日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。産業振興部、中心市街地活性化推進課の説明、要旨。令和5年度の再開発組合に対する補助金の考え方は3つある。1つ目は、令和元年度から毎年度計上してきた国の社会資本整備総合交付金を活用し、国と市とで交付する総額約30億円の補助金の令和5年度分である。2つ目は、再開発組合から建設資材高騰の影響を受けて増加した事業費約6億円に対する補助金増額の要望をいただいており、これについて精査した結果生じる、国と市を合わせた約 1.5 億円程度の増額分である。3つ目は、国が新設した防災・省エネまちづくり緊急促進事業、地域活性化タイプであり、市を通しての間接補助だが、全額国費のため市の負担はない。これらにより、市の補助総額は約 31.5 億円の2分の1となる。次に、徳山駅前にぎわい交流施設について、本年3月をもって市民活動支援センターが港町庁舎に移転することから、その後継施設を市直営の街中共創センターとする。主な施設機能は、1、市民交流機能、2、周南公立大学サテライト窓口機能、3、徳山駅周辺官民連携 PPP 管理運営事業の総合窓口機能である。市と周南公立大学と周南つながるコンソーシアムとが連携することで、さらなる競争や相乗効果が生まれることを期待している。質問。国が新設した防災・省エネまちづくり緊急促進事業、地域活性化タイプは補助率の定めがあるのか？答え。建設工事費の再開発組合負担分のうち、建設物価高騰による事業費増加分について国が全額を負担する。環境建設委員会。古川湖仙橋大規模更新事業について、2月2日に開催した委員会で執行部から報告を受けました。建設部道路課の説明、要旨。事業の進捗状況として、市が施工する工事は、線路北側、季節橋脚の撤去及び排水路の移設で、いずれの工事も進捗率は約 70% である。JR 西日本が施工する工事は、山陽本線上空の鋼鉄橋梁の撤去で、これは令和4年7月までに完了している。JR 貨物が施工する工事は、貨物線上空のコンクリート橋撤去で、進捗率は約 40% である。令和5年度の予定として、市では主に3つの工事を予定している。1つ目は南側、既存橋梁、擁壁の撤去で、延長約130メートルのコンクリート構造物の撤去に着手する予定である。2つ目は線路北側、新設橋脚の設置で、 新しい橋を支える橋脚を作る。新しい橋脚は既存橋脚の約 1.3 倍の大きさとなる。三つ目は新設する橋梁の部材製作、運搬で橋の骨組みとなる鋼鉄製の部材を製作し、線路北側の指導部分に搬入する。JR 西日本の工事予定は、市が線路北側の指導部分に運んだ部材を組み立て、線路上に送り出す準備で、JR 貨物は継続してコンクリート橋の撤去を行う。3月定例会に提出予定のものとして、1つ目は排水路移設工事の契約の変更であり、工期を約2ヶ月延長し、工事費を約600万円増額するものである。2つ目は JR 西日本との協定変更であり、協定額を約1億6000万円減額し、協定期間を約4ヶ月延長するものである。最後に新設する橋梁の部材製作の工期は2カ年にわたることから、令和5年度と令和6年度の債務負担行為を設定する議案を提出予定である。質疑なし。指定管理者制度のあり方調査特別委員会。桜木市民センターとふれあいルームの掲示物について、2月16日に開催した委員会で、執行部から報告を受け、3月9日に桜木小学校のふれあいルームを現地視察した後、3月13日の委員会に田村雄一議員の出席を求めました。特別委員会設置の経緯。令和4年12月定例会初日、指定管理者の指定について、周南市桜木市民センターの議案において、指定管理予定者による桜木小学校ふれあいルームの使用に関して議員から質疑があった。当日には執行部から明確な答弁がなく、調査に時間を要するとのことから、執行部として責任を持った提案を求める決議を全会一致で可決した。その後、定例会最終日にこの議案は撤回され、改めて調査の上報告するという事態となった。そして令和5年2月臨時会において、行政報告が行われるとともに、再度議案が上呈され、可決されたが、ふれあいルームの掲示物については、さらなる調査を要するため、2月2日に当委員会が設置された。地域振興部、地域づくり推進課の説明、要旨。桜木市民センター運営協議会は、地域の特性に応じた主体的かつ総合的な地域づくりを促進し、活力ある持続可能な桜木地区の実現を図ることを目的に設立された団体である。当該団体が行う地域活性化活動の一つとして、学校の負担軽減のため、桜木小ふれあいルーム使用規定に基づき、部屋の予約手続きや鍵の貸し出しを行っており、こうした取り組みは桜木市民センター管理業務使用書に示す、地区コミュニティ組織や各種団体の活動支援にあたると考えている。今回調査に時間を要したことについては、ふれあいルームの状況等を市として十分把握できていなかったことが原因であると思っており、今後指定管理者が実施する施設の管理運営等について情報共有を密にするとともに、議案を提出する際には、事前の準備をしっかり行い、的確な答弁ができるように努めていきたい。教育部学校教育課の説明、要旨。今回の掲示物は、平成24年11月13日に桜木小学校で開催された山口県小学校教育研究会生活科総合的な学習部研究発表大会において、4年生のクラスで行われた公開授業に向けた学習の一環として作成されたものである。作成目的は 子どもたちが取材した桜木地区で様々な活動をされている方々を地域のヒーローとしてまとめる際の参考にすること、どのような学習を進めてきたかを理解していただく材料とすることであった。掲示されていた期間は、聞き取りや写真データの確認をした結果、平成25年7月30日から平成26年3月までの間に掲示され、令和2年2月13日以降に外されたと思われる。次に当該議員への聞き取りについて2月7日に面会したところ、掲示物自体に記憶がなく、自身の写真についてもいつ撮影されたものか記憶にないとのことであった。臨時会で配布したメモの内容のうち、これ以上調べたら子供が傷つくのではないかという言葉については、子供がやったことを責められてもいけないのではないか、調べることによって子供に影響があるのではないか、と子供のことを考えていった、とのことであった。また、正しいことは伝えないといけないね、という言葉については、調べて分かった事実を伝えないといけないという意味で言った、とのことであった。次に、顧問弁護士への相談内容について、2月1日の臨時会で報告した弁護士の見解は、顧問弁護士にも相談した上での行政報告であることを理解していただくため、顧問弁護士の了解を得た上で報告に加えたものである。その他の内容については、守秘義務が内容全般に及ぶものであり、明らかにした場合弁護士としての正当な利益を害する恐れがあることなどから、開示すべきではないと考えている。次に、取締り機関への相談について、教育委員会として、この度の掲示物は法に抵触するものではないと考えており、これまで取締り機関に相談することは考えていなかったが、臨時会において指摘があったため、2月7日に周南警察署に相談したところ、個別の案件に答えることはできないとの回答があった。最後に、学校施設内の掲示物は、学校長が確認し、必要に応じて撤去するなどの指示をすべきであり、慎重に取り扱うべきと考えている。教育委員会は、学校を指導・監督する立場であることから、校長会等の機会を活用して、校長の意識を高めていくとともに、各学校における研修の充実にも努めていきたい。質問。ふれあいルームの利用調整や鍵の管理は、桜木市民センター運営協議会が継続して行うのか。答え。桜木公民館運営協議会の時から、住民活動の利便性や学校の負担軽減を考え、今の形で行われてきた。地域の支援活動の一環として今後も継続していきたい。質問。ふれあいルームの鍵の貸し出し等については、市民センターに委託すると規則等で明確に定めることで、管理・監督の責任が成り立つ。そこに不備があれば整理して改善してほしいがどうか。答え。誤解を招かないよう、学校運営協議会でしっかり協議していただき、表記の仕方については、教育委員会でも確認をしていきたい。質問。学校教育において地域との関わりが強くなってきている中で、教育活動のあり方について、教員や校長は明確な指針を持って対応すべきと思うがどうか。答え。地域の方々と一緒に授業をすることは、当時で言えば先進的な取り組みであり、教員は地域と一緒に子どもたちを育てていこうという思いで取り組んでいたと認識している。しかし、授業で現職の政治家を取り上げることについては慎重でなければならず、掲示物を長期間掲示していたことについても非常に重く受け止めている。今後、各学校の教員にそういった認識を持ってもらえるように取り組んでいきたい。3月13日の委員会における田村雄一議員の発言。 触れ合いルームの掲示物については直接関係はしていなかったが、注意が足りなかったと反省している。今回の件で皆さんにご迷惑をおかけしたことはお詫びしたい。質問。10年前に掲示物が作成された時、学校運営協議会の会長であったことは間違いないか。答え。確かに10年前はそういう役職にあったが、掲示物についてはこの前教育委員会から見せられて初めて知った状況で、関与もしていない。写真もいつ撮られたか、どういう文書で掲示されていたかも記憶にない。質問。桜木賞ふれあいルーム使用規定の中には、政治的宗教的活動に該当すると認められる場合は使用を許可しないとあるが、この規定を作った記憶はあるか。また自身の写真が掲示してあったことについて、使用規定との食い違いは感じなかったか。答え。使用規定を作ったのは事実であり、その内容については精査して決めたということでよいと思う。写真が掲示してあったこと自体を知らなかったため、そこまでは考えていなかった。当委員会の方向性。委員から出された意見を踏まえて、田村議員に対して本会議場での発言を求めること、ふれあいルームの使用について、適切な管理を徹底し、再発防止に努めるよう、議長公述により行政側に求めること。以上の2点を議長に申し入れることとし、掲示物の件は調査を終了することとした。本会議場における議長の発言。今後の再発防止に向けてしっかりと取り組むよう、市長部局及び教育委員会に対して議長からお願いする。議会としても議員一人一人がしっかりと襟を正し、市民の負託に応えてまいりたい。